思い出の青春歌謡語り人、あの時君も若かった。
あの時君は若かった、分かってほしい僕の心。
パーソナリティの山之内よし子です。この番組は自称語り人をゲストに迎え、青春時代のよもやま話と昭和歌謡曲でリスナーの方、特に60歳以上のシニア世代に若返り元気になってもらおうというものです。さて今日の語り人は、もう一回青春をやれと言われたら私は拒否するでしょうと語る哲学者で広島大学名誉教授の山内博隆さんです。山内さん、よろしくお願いします。
こっちこそよろしくお願いします。
さあ、簡単に山内さんプロフィールを紹介させてください。1949年生まれ、現在71歳の山内さん、広島大学大学院文学研究科および文学部教授を務め、現在広島大学名誉教授でいらっしゃいます。文学博士で、専門はドイツ近現代哲学、環境哲学、現在は日本哲学を政治哲学の観点から研究しています。そして今でも広島市にある安田女子大学で専任教授として働いていらっしゃるということです。あの、山内さんはある新聞に僕の好きな校長先生という長いコラム書いていらっしゃいますけれども、うん、どういった高校時代まず送られていたのか教えていただけますか。
はい、私は鹿児島中央高校の2期生なんですが、うん、それはそれはもうとても楽しい高校生活でした。大体その雲の上をふわふわ歩いてる人間なんですが高校時代は特にそうでしたね、
うん、
今でもそう、夢の中にいるようなもんです。
そうですか。
そうなんです。でもね、高校時代は学校は7時半から始まりました、
うん、
で授業が8時間か9時間あって、夕方まであったんですよ、
う
ん、でもね、遅刻したことなんかなかったですね。
すごい。
だからといって必ずしも真面目ではなかった。
イコールにはならないんですね。
そうです。あの、野球部に入ってたから学校に勉強をしに行くんだけれども、それよりはむしろ野球をしに行ってた、うん、あるいは、好きな人、女子を決めて、うん、今日はこの人に会ったからラッキーとか、そういうこともあって、遅刻もせずに毎日せっせと学校に通いましたね。おかげさまでなぜか皆勤賞をもらいました。
素晴らしい。なんかこの動機とか先生のその高校生の1ページちょっと一かけらを聞いたら、すごく今親近感湧きました、先生。
まあチャラ男だったわけですね。まあだから高校生活ってのは楽しくてもうしょうがないわけですよ、
うんうんうんうん、
で他の人、多くの同級生はですね、うん、高校生活は地獄だったと言ってます。だって1日9時間とか朝7時半から始まるわけですから。
ですよね、
はい、でも私にはパラダイスでした。まあ8時間9時間やったから、おかげさまで社会科全教科しっかり勉強しましたし、
うん、
文系だったけれども数3までやったし、物理や科学も 2B をやりました。これが良かったですね。高校教育はゆとりより詰め込みだと思います。
まあ、頭もすごく活性化してますしね。で、あの、とある新聞によりますと、その大好きな校長先生に殴られたことがあったそうで、これどういうことなんでしょうか。
そうなんです。中央高校の初代校長は柳直一先生なんですが、まあ、ちょっと悪いことをして校長室に呼ばれました、
はい、
そして柳先生に愛の鞭をいただきました。
はい、
まあ、10メートルほど吹っ飛んだ感じでしたね。
すごくシビアな愛の鞭ですね。
そうです。で、お前のようなやつがいるからこの学校はダメになるんだ。もう一回言いますよ、はい、お前のようなやつがいるからこの学校はダメになるんだと言われました、
はい、
それで私は深く反省したかといえば、うん、決してそうではなくて、いつの間にか忘れてました。でも私はまあいろいろと青春をさまよったんですけれども、
うんうんうん、
その後広島大学大学院文学研究科の大学院生になるんですが、その時校長先生が、うん、広大文学部哲学科の卒業生であるということが分かって、大田事件の記憶が蘇ってきたんですね。
はあ、そこでまたつながるわけですか。
そうなんです。
はあ、まあ、でもその後山内さんはその広島大学の哲学科の教授になるんですよね。
そうなんです。なぜかそうなるんです、うん、
なぜか、はい、
校長先生は文学部の西洋哲学の出身ですが、 まあ、私はそこの主任教授になりました、
はい、
お前のようなやつがいるからこの学校はダメになるんだと、一発殴られた不良がそうなるんですから、
うん、
おそらく校長先生もお墓の中でびっくりされてるんじゃないかと思います。
うん、
で校長先生は母校の研究室の雑誌シンポジオンというのがあるんですが、はい、そこによく投稿されてましたね。中央高校を作る時の話なんかは投稿されてるんですよ。誰も見たことはないと思うけれども、はい、私だけが知っているという、その校長先生の文章を私はまとめてるんですが、うん、
はいはい、
外で発表するチャンスがなくってそのままになってるんで、いつかどこかで公にしたいなと思っております。
ちょっとでいいんですが、その先生がおっしゃってること、中央高校を作るにあたって何か残してた言葉ご紹介いただけないですか。
それはね、すっごくね、うん、すごく力が入ってるんですよ。とにかく鹿児島県一の高校にするんだっていうことで力が入ってるんですけれども、それは中央高校ができるにあたってはすごい事件がありましたからね。死んだ人もいましたし、
そんな
歴史は、それはもうあまり詳しくは言えませんけれども、
はい、
大変でしたよ。
それぐらいでも力を入れていたっていうことなんですよね。あ、そうですか。それにしても山内さんは校長先生が大好きだということだったんですけれども、殴られたこととイコールに私はならないんですが、なんかこれ
そうなんです、
ええ、
私たちの学校の生徒は校長先生のお話が大好きだったんですね。
はい、
ものすごく力を込めて、うんうん、口角を泡を飛ばして話されるんです、
うん、
で私も好きでした。やっぱりお話がとてもうまかった。よく覚えているのはですね、
うんうんうんうん、
アメリカカンザスシティにある母子像の話です。
はい、
ライフルを持って子供を手に抱えながら家を守っているお母さんの銅像ですね。私の後輩の中には、うん、おそらくこの話を聞いて国防意識に目覚めた人がたくさんいたのではないかと思います。私たちの学校はその頃何年も続いて防衛大学への合格者が全国一でしたよ。
そうですか。
その中ではそのなんか航空幕僚長になった人もいるようです。
いやでもちょっと今校長先生のお話伺いましたけど、やはり生徒子どもたちに対していろんなヒントを投げかけていた先生でもあったんだなって思いますよね。
うん、
でも山内さんは国防の道には進まなかったんですよね。
そうですね、うん、まあ逆の道を行ったというか、
うんうんうん、
校長先生は国防の道も解いたけどもっと幅のある人でした。
うん、
なんせ卒業論文がイマヌエル・カントですから。カントっていう人は、
うんうんうんうん、
ドイツ理想主義哲学の、まあ、権化みたいな人で、国家連合を通して世界平和を作り出そうということを提唱した世界で最初の人です。
はー、
それを校長先生は卒論にしてる。
あーすごい。
校長先生はだから私たちに国防意識も解きましたけれども、カントが言うような自立と自由、自立の立は律するっていうことですね。そういうのを解きました。だから私は2年前まで安田女子大学で関東の永遠平和のためにを学生と一緒に読んでいたんです。
うん、
一人の教育者から航空幕僚長も平和を説く哲学者も生まれたということですよね。教育は深いですね。
深いですね。校長先生の大元の考えも伺うと、もう本当にいろんなことを考えて、そしてそれを周りに伝えていたんだな。これはもう山内さんが惹かれるのはなんか理由が分かるような気がしました。いや、なんかこうまだまだ深く話を聞いていたいところなんですが、ちょっと一曲曲を挟まおうと思います。山内さん、お好きな曲リクエストいただいてよろしいでしょうか。
はい、それじゃあね、メアリー・ホプキンの悲しき天使をお願いします。
はい、
今はねメアリーじゃなくてメリーになってますね。メリー・ホプキンと言われる場合が多いみたいです。
そうなんです、そうなんです。
現代はね Those were the days、うん、直訳すればあの頃です。これはビートルズが作ったアップルレコードの最初の曲で、多分ポール・マッカートニーがプロデュースしてますね。
うん、
世界的なヒットになったです。
では聞いていただきましょう。一度耳にすれば、あ、この曲と皆さん分かるかと思います。メアリー・ホプキン悲しき天使、 Those were the days。
Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we would do. rushing by us we lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we'd choose. We'd fight and never lose. Those were the days. Oh yes, those were the days. Da 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 da.
メアリー・ホプキン悲しき天使、山内さんいい曲ですね。
でしょう。
はい、なんかこう今聴いても本当に古いけど新しく感じる、そんな一曲ですね。
そうですよ。
山内さんも昔は若かったわけですもんね、うん、
はい、
あの若い頃に戻りたいと思うことありますか。
それについてですね、はい、高校生の頃は本当に若くて元気でしたよ。真冬の寒中訓練の時なんかはね、
はい、
鍛冶屋町から白山のてっぺんまで一気に走って登ってましたからね。体が軽くてものすごく体力がありました。
はあ、すごい。
今はその時から25キロぐらいは太ってますから残念ながらもう走れませんね。もつれるし。でもだからといって若い時に戻りたいかと言われたら決して思いません。
なんでですか。若い時ってもういいですよね。
うん、まあ私が広島大学で文学部長をしていた時に、うん、卒業生に毎年送る言葉を送るんですけれども、はいはいはい、そこに書いた私の真実の言葉がありますから、はい、それをちょっと話します。
はい、
高見純という作家が昔いたんです。あの、うん、戦前プロレタリア文学の旗手だったんですが、戦後はもっと普通の人になっていい小説を書いたんですけれども、うん、この人がですね、はい、癌になって築地の病院に入院 しました。
はい、
で治療に疲れ果てた彼がですね、うん、築地の病院から目にしたのは、うん、毎朝寒い中自転車で寒風を蹴散らしながら通学する元気いっぱいの高校生たちでした。
うん、
高見はこの高校生を見て、高校生がいる、高校生がいると感動の言葉を発しています。
うん、
高校生は高見にとっても私にとっても希望であり未来ですよね。
うん、
でも私はこの青い時代に戻りたいとはもう全く思わないんですね。倉田百蔵という、広島県庄原出身の、まあ、作家がいるんですけれども、はい、その人に出家とその弟子という戯曲があります。
うん、
大正教養小説を代表する作品なんですが、うん、主役は親鸞聖人の弟子唯円。唯円は「歎異抄」を書いた人だと言われています。その戯曲の中で唯円は遊女と恋に落ちます。
はい、
楓という名の少女です。
うん、
とっても素敵な、なんでこの人が遊女なのかと思うような可憐な少女です。
うん、
で時々とあるところで2人はデートするんですけれども、
うんうんうん、
このことを嗅ぎつけた遊園と同じ修行僧の仲間たちは、うん、まあ多分嫉妬と羨望で遊園を、
うん、
遊女などと恋をし修行をおろそかにしているとなじります。
嫌ですね。
よくあるパターンです。
そうですね。
はい、遊園は多くの仲間たちから白い目で見られるようになります。遊園は悩みに悩み思い余って師匠である親鸞に相談します。遊園の悩み相談に親鸞が語ったのはこういうことです。青春の悩みには何の特効薬もないのだよ。若い時は若い心で生きるしかないのだよ、という言葉でした。年を取った者がその立場からいろいろ助言しても何の解決にもならないよ。
うん、
若い時は若い心で問題に ぶつかっていくしかないんだよ。そうして初めて本当の経験ができるんだよ。親鸞は多分そういうことを言いたかったのではないでしょうか。とても頑畜のある言葉だと思います。
いや本当にそうですね。これこう聞き直せば聞き直すほど こう自分でもそうだよなって、ま、なんか納得できますね。
でしょう、
はい
はい。実はですね、私も親鸞に促された幽玄のように、うん、青年時代若い心でぶつかっていったんですよ。それが結果的には、まあ、哲学することであって哲学の教師になったわけです。
なるほど、はい。
しかし若い心でぶつかるっていうことは、うん、もう言葉では表現できないくらいとってもしんどいことなんです。うん、若い頃に戻るっていうことは私にとってはこのしんどいことを若い時に帰ってもう一回やることなんですよね。もうそれはもう勘弁してほしい。だから私は卒業生たちに、
うんうんうん、
君たちは若くてとても羨ましいけれど、うん、私は君たちの頃に戻りたいとは思いません。君たちはこれから私たちが経験してきたように青春の砂鉄、砂鉄っていうのはしくじりとか失敗ですけれども、うん、砂鉄を味わってくださいという言葉を送ったんですよ。
なるほど、もうよくわかりました。若いのは、うん、若いのはいいけど、じゃああの時にってなるとやっぱりね、ぶつかってしんどい思いをされてきたっていうのを繰り返すっていうのにちょっとねって思う方もね、もちろんある。ちょっと自分の心の荷が下りたような気もしましたね。
それは良かったです。
いや本当に、いや本当、先生とお話しすると時間があっという間になってるんですけれども、もう一曲先生からのリクエストをお届けしたいんですが、もう一曲はどの曲をお届けしましょう。
それではですね、はい、中島みゆきさんの世情をお願いします。
はい、
こういえば私の青春時代がおおよそどのようなものであったか想像がつくかもしれません。
わかりました。中島みゆきさんの世情をお送りしますが、歌詞の冒頭が、世の中はいつも変わっているから頑固者だけが悲しい思いをする、そんな言葉でスタートしています。では聞いていただきましょう。
世の中はいつも変わっているから頑固者だけが悲しい思いをする、変わらないものを何かに例えて、その度崩れちゃそいつのせいにする。シュプレヒコールの波通り過ぎてゆく、変わらない夢を流れに求めて、時の流れを止めて、変わらない夢を見たがる戦うため、愛のない嘘をいつもついている、包帯のような嘘を見破ることで、学者は世間を見たような気になる。シュプレヒコールの波通り過ぎてゆく、変わらない時の流れを止めて、変わらない夢を見たがる者たちと戦うため、シュプレヒコールの波通り過ぎてゆく、変わらない夢を流れに求めて、時の流れを止めて、変わらない夢を見たがる。
今日は哲学者で広島大学名誉教授の山内浩隆さんにお話を伺っています。山内さん、今の曲も 面白い曲で、あの中にシュプレヒコールの波っていうあの歌詞が出てくるんですけど、このシュプレヒコールドイツ語なんですね。
そうです、うん、ドイツ語でシュプレヘンって言いました。語る、話す、うん、でシュプレヒコールってのはみんなで声を合わせて何々反対とかいう、それがシュプレヒコールです。
なるほど、いや面白い、歌詞を読めば読むほど面白いな、この世情っていう感じがしましたけど、うん、気になる方またじっくり言葉を見ていただきたいですね、
うん、そうですね。
いやこれまで山内さんにお話を伺っていたら、なんかこう山内さんの青春が少し垣間見えたような気がするんですけれども、うん、鹿児島に今いらっしゃらないで、うん、いらっしゃらないからこそ鹿児島について思うこともあると思うんですけど、うん、これ教えていただけますか。
はい、もう私はあの高等中から中央高校に行った子、うん、鹿児島の中心で育ったシティボーイ、
はい、
古い鹿児島のシティボーイなんですね。
はい、
50年前の青春時代の記憶をたどりながらですね、50年前の鹿児島の地図を持って、うん、鹿児島の街をうろうろ歩き回りたいなといつも思ってます。まず天文館からです。
はい、
そうするとね、よく行った喫茶店にエリーゼってのがあった、
はい、
田園ってのもあった、天文館の角のパリーヤの地下にあった、パリーヤっていうのは紳士服の店、
うん、
地下にあったユニオンっていうお店がある、うん、それから東映センターの後に建てられた新しいビルの地下にあったノンノ、うん、もうみんななくなりました。
そうなんだ、うん、
それから東映センターと松竹以外の映画館は電車道路の東にありましたね。洋画専門だった文化無邪気の隣、
うん、
これがなくなるとは思わないほどとっても流行ってたんですが、なくなってますね。それからうちのばあさんがよく連れてってチャンバラ映画を見に行った東映、それから若大将を僕ら見に行って、もう野球部や柔道部の連中と一番前の席全部取って見てましたけれども、東宝がありました。それから赤堂須之助や大魔神をやってた大映で、ちょっとエロっぽかった新東宝っていうのもあったし、バス停にあった大劇とかナポリ座も懐かしいですね。まあ、私はナポリ座で雨が降ってる、雨が降ってるというとみんな最近の人はわからないけれども、もうフィルムが古くなって雨が降ってるようにさ、
なるほど、
そこでエデンの東を見ましたね。それから電車道路の西側には本屋さんが集中していましたね。金光堂、金海堂、吉田書店、春燕堂、みんなないですね。ババ電機も正田電機もない。唯一の救いは、角っこに先輩の樋口さんのカバン屋さんがまだ残っていますね。
あります、あります、はい、うん、
それからハイカラ通りっていうんですかね、あそこには江戸屋履物店が残っています。その後にはですね、一時期千葉書房という古本屋があったですね。他にも天文館には古本屋がいくつもあったんですよ。全滅ですね。そうした中で宝楽まんじゅうが残っているのが何ともありがたいですね。
ああ、宝楽まんじゅう、はい、
高校生の頃はですね、うんうん、私の土曜日のランチは一時期宝楽まんじゅうでした、
うん、そうなんですか。
昼飯は宝楽まんじゅう7個、
うわすごい
8個食べたこともあるかもしれないでしたね。で私の家から乃木将軍の奥様静子さんの銅像を通り抜けて、昔の竹の橋を渡って、もう竹の橋ないですが、旧道を歩いていくと日中通りに出ます。よく歩いたからもう一回あの辺も歩いてみたいですね。あの和菓子屋さんはあるのか、電気屋さんはあるのか、それからもう小学校も中学校も卒業してから行ったことないですから、訪ねてみたいですね。まあね、私のような古い鹿児島人はね、みんなこういうことを思ってると思います。つまり町に文化の香りがしていた頃の鹿児島が懐かしいんですね。鹿児島を出て県外で働いている古い鹿児島人はみんなふるさとが好きでたまらないんですよ。こういう人たちを鹿児島はもっとこき使ったらいいと思いますね。みんな手弁当でやってくれますよ。
いやそれ聞いたら嬉しいですよ、鹿児島の人は。いやでも県外に出てる鹿児島の方はこういう思いだって今山内さんが代弁してくださいましたからね、
うん、鹿児島のためには一肌も二肌も脱ごうとみんな思ってますよ。
なんかこう私も今住んでる県内の人としてなんか嬉しくなりましたね。
はい、ありがとうございます。
いやいやいや、今日は本当にいろんなお話を伺わせていただきましたが、最後に一言あの先生から鹿児島の今の若者に何かあったら一言教えていただけますか。
はい、まあ私のようなものでもこうして青年時代に決めた道を今でも歩み続けているのは、やはり青年時代に若い心で問題にぶつかっていったからではないかと思っています。この番組を聞いている若い人もどうぞ若い心でチャレンジしてください。若い心でっていうのは計算しないっていうことなんです。
計算しないっていうのはまっしぐらっていうことですか。
ただね、まっしぐらだけだと八の武蔵のように火の中突っ込んでって死ぬことになりますから、そこのところがちょっとうまく言えませんけれども、するりとすり抜けることも必要な場合がある。ただし若い心でぶつかっていくことはとても大事ですよ。そこらのさじ加減、
さじ加減ぜひ考えていただきたいですね。
そうですね。
そしてもう一つ先生に伺っておきたいんですけれども、改めて先生にとって哲学って何ですか。
哲学はね、サイエンス、科学だという人もいるし、自分の人生を見つめることだという人もいますけれども、私は後者、自分の人生を見つめる、掘り下げていく、そういう武器が哲学だと思いますね。だから今でも哲学をやってますし、これまでやれてこれましたね。
いや哲学を、なんかちょっと少し興味を持った方もあると思うんですが、今の若い人へのメッセージにもつながるような気がしましたね。先生ぜひまた機会を見て鹿児島に帰ってきた時には今度は哲学について。
そうですね、しょっちゅう帰ってますから、また呼んでください。
ぜひお待ちしています。思い出の青春歌謡語り人、あの時君も若かった。お話は哲学者で広島大学名誉教授の山内博隆さんにお話を伺いました。山内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。